朝宮香織のザ・ギークスタンダードレイディオ、イエーイ、こんちゃ、朝宮香織です。
こんちゃ、Pです。
イエーイ、始まりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。皆様どうも、はじめまして。ちょっと自己紹介からしたいと思います、うん、はい、私イラストレーターでゾンビアーティストをしております朝宮香織と申します。
おめでとうございます。
他にもありがとうございます。他にも漫画家や、映画ブログのブロガーとしても、まあ、活動しております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
でどうぞ
P。 私、
はい、
私はその朝宮香織で小銭を稼ぐ謎の、はい、男。
そうですね、謎です。
このラジオに、ラジオポッドキャストにおいては、はい、アシスタント的に、
そうですね、はい、うん、導きをしていただきたいなと思います、はい、回してください。あ、はい、よろしくお願いします。はい、
はい、では早速、はい、
あのこのポッドキャストについてですけれども、
う
ん、
あ、そうね、
そうですね、私の映画のね、ご紹介しているブログがございまして、それがザ・ギークスタンダードと言います。で、このポッドキャストもザ・ギークスタンダードレイディオということで、まあ、映画に関するね、ブログに書いてるようなこととか書いてないようなこととかをお話しできたらなと思っております。はい、
お話しすればいいよ。していけばいいよ、
します。まあ、雑談も含めね、お話をね、
うん、
させていただけたらなと思います。
いいんだよ。
いいの？
自由だよ。
そうですね、もう本当にフリートークで、
そういう時代だよ。、うん、
そうですか。はい、
頑張れ。
すいません、 P はこんな調子です。ので私が何とか盛り上げていきたいなと思います。
回す気はないよ、ね、
そうですね、まあ、愛の手。そうそうそう、よろしくお願いします。
そうです
ね、シーンとならんようにお願いします。で、今回ご紹介する映画がですね、第1回目、記念すべき第1回目ですが、スイスアーミーマンについてお話をしたいなと思っております。
うーん、
P もご覧になりましたね。見ましたね。
見ましたね。
はい、私2回見てきましたが、なぜ、まあ、これね、去年公開なんですけども、うん、なぜ去年公開のこれをご紹介するかと言いますと、まあ、去年、劇場公開された作品の中で一番、まあ、個人的にも、まあ、P もね、これを第1位にしているということで、すごくね、いい作品でしたと。
そうです。そうや、
P も1位ですね、これね。
そう、まあでも良かったよね、
はい、いや、すごく良かったです。
あんまり知られてない。
そうなんですよ、あまりこれを昨年の、第1位とかにね、ベスト10にも入れてる方は少ないかなと思います。はい、なので、まあ、隠れた名作とも言えるのかもしれないですけれども、なのでぜひ皆さんにもね、興味を持っていただきたいなと。
朝宮さん的には、
はい、
これかベイビードライバーか、
かパターソンが、まあ、私のベスト3、昨年公開のベスト3です。はい、まあ、ちなみにどうですか、
車走った今、
P は。聞こえました。大丈夫ですか。
すごい車の音入って、はい、
そうですね、失礼しました。
どんまいや、
どんまいです。一室でやってるもんで失礼しました。
一室。
はい、とある一室でやっております。はい、 P もあれですよね、ベビードライバー好きですよね、 P もね。
うん、
うん、すごい良かったですね。
うん、
はい。ビビドライバーね、もうすぐあの DVD 化もされますし、スイスアーミーマンも2月の21日に DVD ブルーレイ発売されますので、うん、まあその前にちょっとね、スイスアーミーマンのご紹介をして皆さんに見ていただく機会があればなと思います。
なるほど、
はい、いい流れです。はい、
でも、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、スイスアーミーマンどういう映画かっていうのを、まあ、簡単にご紹介しますけれども、まずあの、まあ、監督がダニエルズというですね、もともと CM ディレクターとか、ミュージックビデオを作っている、ダニエルっていう、ダニエル・クワンとダニエル・シャイナートっていう2人。
なんて
ダニエル・クワンとダニエル・シャイナートというお二人合わせて ダニエルズという監督さんです。ダニエルたちなんですね。はい、で主演がハリー・ポッターシリーズのまたまたダニエル・ラドクリフと、うん、リトル・ミス・サンシャインに出ておりましたポール・ダノの、
うん、
主にも2人がもう8割9割方出ているというちょっと異色のね作品です、
うんうんうん、
でまあより異色なのがですね、ダニエル・ラドクリフが死体役です、
うん、
っていうのがすごくねちょっと変わった作品なんですけれども、うんうんうん、まあ大まかに言うともうその死体のダニエル・ラドクリフ演じるなんだっけメニーだ
メニー、
メニー と、そのポール・ダノを扮する、無人島に漂着した、ハンクですね、
うん、
この2人が出会って、まあ、ハンクが生きる希望みたいなのを見出していくというもうお話です。主にそれだけ本当にそれだけの話です。はい、
なんかあれだよね、ダニエル・ラドクリフの死体をジェットスキーにして海を渡る話だよね、
はいはい、まあいきなり初っ端それが出てくるっていうね、うん、とてもこうグッといきなり掴まれるというか
っていう説明を聞いて、
はい、
見に行ったら、
はいはい、
どういうことやねんと思って、
はい、
なんかのメタファー、はいなのかと思って見に行ったら、はい、ほんまにそういう映画やったっていう、はい、
そうなんです。
ちょっと度肝を抜かれる、
そうですね、
設定や
ったね、はい、本当に説明がないんですよね、
うん、
なぜそのダニエル・ラドクリフの死体喋るんですけど、なんで喋るのかとか、
うんうんうん、
まあその一人無人島にいる、ハンクがなぜまあそこにいてるのかの描写もないですし、うん
うん、
なのですごく2人の過去があまり見えないというか深く掘り下げないというか、
不思議なね、
不思議なね、
ファンタジー、
はい、
ね、でもない
んだよね、でもないんですよね、すごくこう地に足のついてる感もありますし、
うん、
でもぶっ飛んでるし、
うんうんうん、
決して夢落ちでもないんですよね、
そうそうそう、
まあ、ね、軽いネタバレですけど、うん、
まあネタバレ
これね、ネタバレも何もないですね、
うん、今言ったのがあるし全てだったりする、うん、
全てです、
うん、
なんであんまりその物語について語ることってあんまりないですね、これね。
じゃあ終わり、ね、
終わりじゃなくてまあでもすごくやっぱり映像がすごかったですね、もともと監督のダニエルズさんがやっぱりミュージックビデオでも MTV で賞を取っているぐらいに、その絵の作り方がやっぱり評価されている監督さんなので、
うん、
やっぱりそこがすごく一番魅力的でしたね、うん、どうですか、 P もねそういう映像に関わるお仕事を、
ああそうね、
こっそりされてますけど
知る人ぞ知る、
はい、映像作家ですけどどうでしたか、
でもさっき言ったような、
はい、
ストーリーとも言えないような、うん、なんて言うんでしょうね、そういう話なんやけど、
はい、
でも最後まで見れて、
うん、
実際浅宮さんは泣いたわけじゃないですか、
号泣しました。2回見て、そうなんです、2回目の方がその物語っていうか一通り知ってる上で見た方がより号泣したっていうことは、
うん、
絵に集中した時の方がやっぱり泣きました、
うん
うん、
どう、何で泣かされてるかっていうと、
うん、
そのね、主人公の悲しい過去とかでもないし、
う
ん、
そうい
いセリフがあったわけでもなく、
そうですね、あったけど、
まあ、
あるのもあるんやけど、そうじゃないのよ、そこにピンポイントじゃないのよ、
ほんまにシンプルに絵だけで人を感動させられるっていう映画でしたよ ね、
うん、すごかったですね。
どこが良かったですか、どん印象に残ってるシーンとか、
シーンが、まあ、結構あるんですけど、私が一番好きだったのは、バスのシーンなんですけども、
うん、
そのバスのシーンっていうのがですね、ハンク、その無人島、まあ、人間の方ですね、ハンクがちょっとまあ女装するわけですね、
うん、
ちょっと女性の格好をするわけです、メニーのために、
まあそうね、うん、ある、
まあ、ちょっとメニーが恋をしている女性がいまして、
うん、
そのそれに扮した格好をするわけです、ハンクが、
うん、
でバスの中で2人が出会ってお話をするっていうシチュエーションを 作るんですけども、うん、そのシーンがね全部こうバス自体も手作りなんですよ、まあ、ハンクが作ったっていう設定なんですけど、
あ、劇中の手作りね、
うん、劇中でも手作りなんですよね、うんうんうん、そこもクオリティもすごいですけど、こう
なんハンクめっちゃ器用やん
の、あのね全部でも実際スタッフさんはそこにあるもの、うん、その島かなんか分からんけどそこにあるもので実際作ってるらしいんで、うん、すごいですけどハンクすごいよね、
うん、
なんか初っ端でもいろいろ作ってたよね、なんかこうベニーにこう世界はこんなにすごいんだよみたいなのをこうね紙芝居じゃないけどそんな感じで、そう、
ね、
見せるんやけどそれがね器用すぎる、う
ん、めちゃくちゃ才能あるやんお前みたいな
短時間で作ってへんやろ、
僕はダメなんだみたいなことを
そうそうそう言うんやけど器用やなお前みたいな、
めちゃくちゃ器用
やっていうのがあって、そのバスもねよう作ったなんて、そうそうそう、ほんまに実際のバスのサイズのを作るんやけど、うん、そこでこうメニーにバスの、 あの実際バスから見える景色をはこんなに美しいんだよみたいな感じで見せるんやけど、その景色が流れる風景を、
うん、
実際なんかこう雑誌みたいな切り抜きとかを何枚にもこう横にわーって並べてそれをくるくるくるくる回すのね、ハンクが、わかるかな、
うん
うん、でそれが実際流れていくわけよ、
うん、
メニーの目に映るわけですよ、その車窓の風景が、うん、それがねすごくこう私たちにとっては当たり前の風景をすごく美しく見せるのね、
うん、
当たり前じゃないんだよっていうのを、そこがねすごく美しくて、
うん、
で今説明してもよくわかんないと思うんですよ聞いてる方は、
そう、
ね、何言ってんねんっていう、多分あんまり浮かばない、
説明できないのはすごい、猫来た
猫飼ってます、
説明できないことってすごいよね、説明できないけど、
そうなんですよ、
実際、
うん、
感動、猫めっちゃ鳴いてる
聞こえてるかな鳴いてますが、
ね、いや割と、
はい、
結構芸術とか映画の深いとこまで考え、
うん、そうそう
そう、させられてしまったりして、
そう、そうね、
でも昔のなんていうのかな、
うん、
活劇みたいな、
あーあーでもそうね、うん、
絵力一発で迫力を、そうそう、うん、昔の人で見に行ってた部分も結構あった、
あ、でもそうね、
あったわけですか、うん、
映像のね力パワー、
うん、
すごかったそれは確かに、
映像のちょっと猫
戯れてます、
映像の原点みたいなとこまで、
はい、
結構到達してるのかもしれないです ね、同じこと言ってるな俺、
いやいや、でもやっぱりこう全部手作りっていうのが見ててわかるんですよね、
うん、
セットじゃないの、うん、
迫力あるんだよね、
そうそう、
熱量を感じるというか、
そうそうそう、
うん、
そうなのよ
で絵の取り方でここまで上がってきてる人だから、やっぱり監督が、
そうそうそう、
うん、
だから正直そのバスのシーンもまあまあまあ、目にを奮起させる意味ではすごく重要なシーンなんだけど、
うん、
なんだけどなんかそんなにこうなんの意味があるっていうか、
うんうん、意味はないよ、ね、
そうなの、それ自体なんやねんって言われたら何でもないよ、
うん、
重要やないけど別に、うん、語るべきシーンではないのにすごく印象に残
る語るべきシーン
っていうのは、まあ、すごいよね、ストーリーで泣かしてるわけじゃない、
うん
うん、から絵師からすごいなって、やっぱり、うん、監督すごいね、
なんかもっといいこと言いたかったけど忘れた
いやでもその熱量っていうのはすごいわかる、
うん、OK GO っていうバンドがいるじゃないですか、
あ、はい、
あの面白い PV をいっぱい作る、ね、うん、あの人たちは、
うん、
CG で簡単にできることを、
はいはい、
わざとアナログというか、ね、手間をかけて熱量を入れて作ることで、う
ん、はい、
で僕も映像を作ったりしますんで最近すごい思うのは、
はいはい、
作り手の手間とか熱量って、
はいはい、
結構潜在的に伝わる、
うん、うん、
ね、
いや分かります、私もやっぱりね絵描いててデジタルってすごく無限にいろいろ表現できると思うんですけど、色とかテクニックとか、うん、まあ、なんかやっぱそれではでも こう人を感動させれない部分っていうのはあると思うんですね、うん、アナログでしか人の心に届かないものってあるんだなって最近思います、
ね、その説明できない、うん、芯の部分というか、
そうそうそう、
結構だから人間の見る力っていうのは意外と信用できるんかもしれないね、
う
ん、
そうですね、
分からん、これを見て何も面白くなかったっていう人もいるのかもしれないけど、
絶対いや絶対います、います、うん、何がおもろいねんっていう人絶対いると思うんですよ、
う
ん、だから最終的に何も解決しないわけじゃないですか
わけわからんまま終わるから、ね、
そうそう、結局死体は死体のままやし、
うん
うん、ハンクもう、まあ、一応ねちょっとまあネタバレになりますけど島にね行くわけじゃないですか、
うん、
あ島、町にね、
うん、
うん、脱出できるわけですけど、だからってなんかすごいあめでたしめでたしじゃないでしょ、割り方、うんうんうん、せやのにもうめっちゃ号泣したっていうね私もね感じないけど、
まあでも納得させられるというか、
うん、
説明は最初から、
うん、
最初からまあ説明不足ですよという感じ、
そうそうそう、
説明しませんよで始まる感じがあって、
いきなりね、死体の目にも流れついてきて、
うん、
こうね、ハンクがこう首吊って死のうとするときに、
うんうんうん、
いきなりそこから始まるから、なんかもういきなりそこに放り込まれるっていうね、うん、でいきなりジェットスキーでしょジェットスキーになって、
うんうん
う
ん、
違う、ま、島っていうか町というかね、
そうや
ね、に流れつくっていうね、うん、
ちょっと猫が暴れて
興奮しております猫が
何してるの
猫も喋りたそうですけどっていうね、
うん、
うん、感じなんで、
なんかポニョとか思い出したよね、
あね、ポニョについてどうぞ。
ポニョの説明不足感ってすごい、
いや正直私ポニョはねちょっと苦手な部類なぐらいちょっと意味わかんないですねポニョって。
だから、うん、論理を超えた部分で、
はい、
だから子供、宮崎駿はいつも子供が見るために作るっていうの
を
ずっと言ってきたと思う、
はい、うんうんうん、
でそのために、はい、論理的な何て言うのかな、うんうん、辻褄みたいなものを排除したところで、
はい、
絵の力やったり、
はい、
話の流れとか、
はい、
動きね、
うん、
みたいなもんだけでもあそこまで持っていけるっていうのを示して
なるほどね
くれた。
確かに、
うん、ポニョが最初に出てきて、
うん、
なんやっけ、ポニョあんな顔ついた状態で出てきて、
はい、
でソウスケ主人公の男の子が、
はい、
それを見て、
はい、
あ金魚っていう、
うん、
時点でもう、うん、こっちはあわけのわからん話や、
ええ
っていう世界観にまず入れてもらうっていう感じだよね、は
い、そうね、おかしいよね、あんなの見てね
絶対金魚ちゃう
やん、絶対ちゃうやんっていう ね、
ね、
うん、
思いっきり真水入れてるし
ねえおかしいよね、
いやほんまに金魚なのであれば真水でいいと思うんやけど、
うん、
海から来てるからね、
そうやね、そこら辺の設定もさおかしいよね
みたいな、大人のしょうもない、
うん、
なんていうのかな、
うん、
違うやんみたいな、その荒探しみたいな部分はもうええねんみたいな感じを、
せやね、
意思を感じる、
うん、
で一人だけそれに異を唱えた登場人物も出てくると、
はいはい、
あのおばあちゃん、
おばあちゃんいましたね、老人ホームの
時さん、
はい、
なんだっけ、
うん、
人面魚じゃないかっていうか不吉だみたいなことを言う
ね、いきなり
見てる側としてはあれと
って
これを金魚とみなす世界じゃなかったのかな、
うん、そうふと我に変えるというかね、そこで、うん、
でまあやっぱりその人が割と軸になって話が進む予感みたいなものもね、まあ、
はい、
なんだっけこの映画、今話してるほんまの映画の方の
水沢ミーマンですか、
水沢ミーマンは
忘れないでは い、
水沢ミーマンはでもそのまま行くね、なんか
そうね、途中でなんかメタファーであったりとか違うのかっていうのはないね、うん、もう死体は死体のまま、うん、
エンディングで、
うん、
こうなったら嫌やなっていうエンディングが 見ながら思ってたんやけど、
うん、
お前は一体何を持っているんだって言われて、うんうんうん、はっと気づいたら実は
何やろ、ね、違うもの死体じゃなくて
何かすごく便利な別のもの、
まあ、あのそうね、アーミーマンってね、アーミーナイフから来てるから
っていうメタファーで、ね、うん、ああ納得で終わらせる映画やったら嫌やなと思ったらちゃんと
そうそう、
そのまま
突っ切るのそうやね、わけわからんまま終わるんやね、あこれね、そうなんですよ、
ね、でもその方が良かったよね、やっぱり
良かった。で多分まあ、あなんかそうなんやってこうネタバレになってるけど今そうなんやって思いながら見てもすごいどぎも抜かれると思うし面白いって思う人は絶対いると思うんで、うん、うん、だから本当にこう説明のいらないアートですよね、うん、本当に説明がいらないっていうのはね、
うんうん、
説明したら終わりですからアートなんて
そうね、
うん、そう、
なんかいろいろもの作るけど、あの、
うん、
僕も、
はい、
宮さんも
クリエイターです
説明も説明求められるのが一番きつかったりするよね。
そうね、まあ芯の部分で何を表現したいっていうのを持ってたとしても、それを説明されたら多分ね冷めると思うんですよね。
うん、
うん、汲み取ってもらいたいと思うし、
説明できないしね。
そうなんですよ、
まあ、ある程度のどこまではね論理的に、
うん、
説明できるけど、いざなぜこの方法を選んだかって言われると、
うんうん、
よかっこええと思ってよかれと思ってっていう話になる
そうなの、それでいいと思うんですよね、うん、感性の部分でいいと思うんです。
うん、
うん、理論づくめじゃね、
もう
おもろないと思うし、
ね、結構考えさせられるというか、そのなんやろ、考えさせられる映画っていうと、うん、嘘くさいというか、感想ない時に言うやつみたいな感じやけど、実際ね、
まあまあ、うん、私はでもこれを見て思ったのは、すごいあの死体役のメニーちゃんはすっごいおならするのね、あのジェットスキーになるのもおならなんですよ、ガスをすごく噴出するっていうね、はいはいはい、でずっとおならプッパッパッパッパッパッパッしてるんやけれども、こうメニーは言うわけですよ、ハンクに、
うん、
こう、まあ、ハンク自体はすごくこう家にこもっててあまり自分を表に出せない、好きな人にも好きと言えない人物なんですけども、そのハンクに向かって、なんでこうみんな好き放題おならをしないのとか、もっと好きな人の前でもおならしたらいいじゃんみたいなことを言うよね、
うん、
それってやっぱりこう自分をもっと出しなよっていうことですよ、解放しなよっていうことを、
うん、
やっぱテーマにあるのかなって思うし、まあ、実際監督も愛について書きたかったっていうことで、
うん、
まあ愛がテーマとしてあるのかなって思うけども、まあ、この2人も実際ね、どんどんどんどん時間が経つにつれて、まあ、愛に近い友情みたいなのをね、
うん、
育んでいくので、まあ、テーマがあるとすればそういうのかなとは、
うん、愛
愛でっかいね愛ってねでもすごくね、愛というか愛しいよね、この死体役の、まあ、ダニエル・ラドクリフの演技もすごいんだけど、やっぱすごく愛おしくなった、
うん、
この死体役のメニーが、
うんうん
うんうん、最後すごい、最初はね鬱陶しかったの、なんかいちいち言ってくんじゃん、これってどうなってんのみたいなとかなんでそんなことすんのみたいなこと言ってくんのが鬱陶しかったけど、でもそれがすごくね、だんだんだんだんやっぱ2回目見た時にすごく愛おしくなったね、
うん、
人間としてのあるべき姿みたいなのもなんか見せてくれたなって思って、うん、
おすすめ映画、
めっちゃおすすめ、あの一つ見てもらいたいのはダニエル・ラドクリフの尻毛すごく映るよね、
すごいよね、
割れ目からの尻毛から、割れ
目で言うね毛深い、ただその毛深いのが見れるシーン、見れるっていうか、
うん、見れる
毛深いのが映るシーンが俺一番、ね、うん、
あ印象残ってる、まあ、その尻が関係なくね、
尻は別にどうでもいいんだけど関係なく
すごいね、あのシーンもね、
こんな撮り方するかっていう、
そうなんか川にね落ちてね二人がね、うん、そっからブシューってそのおなら噴射で上がってくんだけど二人が、
うん、
すごいダイナミックな撮り方するよね、
うん、
うん、
スーパースローでね、
そう水滴一つ一つがすごい綺麗で、
うん、
空の青さも相まって
ちゃんとね、人間が綺麗な映像 映像の美しさだけでちゃんと感動できるんやっていうのが、
そうですね、
わかる映画でした、
ね、はい、持っていかれました。はい
はい。そんなもんですか。
まあ、そうですね。あ、まあ、ちょっともう一つ見てほしいな。最後こう父親も出てくるんですけど、あの、ハンク、人間役のハンクの父親のちょっと表情にも注目していただきたい、うんうん、私が号泣したきっかけになったのがその父親のちょっと表情だった。
いい表情というかね、
すごくね、
機微に富んだというか。
そうなんです。すごくね、こうそこにも愛が、こう家族としてのつながりの愛もそこに見えたんで、うん、そこもぜひ見てください、
はい、
はい、ということでね、DVD も出るんで見てください。はい、
スイス
アーミーマン、あのブログの方にもイラスト付きで書いてますので、はい、はい、チェックしてください。はい、ということで
猫
はい、猫タイムが今後入ると思いますはい、
はい、でこのポッドキャストは、
はい、
今後もちょこちょこと、
はい、そうですね、
毎週は分からんけど、
まあ都合が合えば2人のね週1でできたらいいんですけど、はい、
うん、
予定はしてます。
次回
はい、
あれ、なんか言ってなかったっけ、
次回の作品ですか、
うん、
一応ドントブリーズ、はい、これも昨年公開ですけど見てきました ね、
はい、
まあ、
じゃあそれについて、
はい、はい、お話できたらなと思いますので、
はい、
はい、
じゃあ
ということで
今日はここまで、
はい、ここまでです。
どうも、
また、はい、来週もお願いします。さようなら。